遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その1、遠距離恋愛では意識をして連絡する姿勢が大切。普通の恋愛の場合、連絡するときは自由気ままが一般的です。連絡の頻度も時間帯もルールはありません。はっきりした理由や目的はなく、連絡してみる場合が多いのではないでしょうか。連絡したいときに連絡して、連絡したくないときは放っておく。もちろん普通の恋愛の場合はそれでもいいのです。何かあってもすぐ会えるので自由気ままでも問題ないでしょう。日頃からよく会っているなら、そもそも電話やメールがさほど必要ない状況もあるはずです。しかし遠距離恋愛の場合は違います。お互いに遠く離れているため、会いたくても簡単には会えません。連絡がない状況が続くと、お互いが不安になったり寂しくなったりするでしょう。連絡が途絶えると関係もすぐ疎遠になりがちです。遠距離恋愛の場合、自由気ままではなく意識をして連絡する姿勢が大切です。意識をして連絡を取り合っていれば、そばにいるような感覚になり、不安も寂しさも小さくなります。物理的な距離は大きな障害です。意識して連絡を取り合うことで初めて関係を保てます。ただし、意識をして連絡する姿勢が大切とはいえ、適度を心がけましょう。連絡頻度が多すぎると、お互いの生活に支障が出て、かえって逆効果になります。お互いが負担にならない範囲で連絡を心がけましょう。きちんと連絡を取り合っていれば、遠距離恋愛は怖くないのです。遠距離恋愛中は、まめな連絡を心がける。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その2。たった1日のデートでも印象的な思い出を作れる。一般的なデートは1日が基本でしょう。泊まりがけでデートすることもあるかもしれませんが、お互いの都合もあり、簡単には実現できません。しかも遠距離恋愛の場合、遠距離までの移動時間が伴うため、実際のデートの時間も短くなりがちです。たった1日だけでは大したデートはできない。確かに無計画でダラダラしたデートなら、1日はあっという間に過ぎるでしょう。印象深い思い出もないままデートが終わってしまうに違いありません。しかし諦めてはいけません。大切なのは予定と準備です。予定と準備を入念にしておけば、たった1日でも有意義な時間にできます。久しぶりに会った時にしたいことを普段から恋人と話し合っておきましょう。待ち合わせ場所までの行き方を入念に調べて、迷わないように地図も準備しておきます。行きたいレストランは事前に調査して予約を入れておきます。会った時に話したい話題もいくつか準備しておくといいでしょう。必要なら美容院で髪を整えてもらったり、デートに着ていく服を買ったりしておきます。デートの時間を少しでも長くできるよう、デート当日は早起きを心がけます。デートが始まればとにかく楽しむことに集中する。手をつないでスキンシップを大事にする。何をするにも自由ですが、すべてにおいて恋人と楽しむことに集中します。たかが1日されど1日。予定と準備を万全にしておけば、たった1日のデートでも印象的な思い出を作れます。たった1日のデートでも予定と準備を万全にして印象的な思い出を作るように心がける。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その3、遠距離恋愛では毎日電話した方がいいのか。毎日恋人の声を聞きたい。直接話をしないと寂しくて辛い。メールだけでは物足りない。毎日電話しないと落ち着かない。電話はメールに比べて抵抗が大きいのではないでしょうか。電話はメールとは違って拘束時間があるため、相手の都合を考えなければいけません。メールを毎日することはあっても、電話を毎日するのは一般常識として悩むところではないでしょうか。さて、遠距離恋愛では毎日電話した方がいいのでしょうか。その答えは2人の都合によります。まず、毎日電話した方がいいと考えるのは誤解です。毎日電話をすると恋人に鬱陶しいと思われ、恋人関係に悪影響を及ぼすことがあります。適度な電話の頻度は恋人とよく話し合った上で決めましょう。恋人も毎日電話したい気持ちがあり、時間にも余裕があるなら毎日電話してもいいでしょう。一方、自分は毎日電話したくても恋人は時間に余裕がなくて難しい場合もあるでしょう。毎日電話が難しいときは、わがままを言わず少々寂しくても耐えた方が大人です。電話の頻度を話し合うときは、普通に電話する日と長めに電話する日の2つを決めておくと便利です。同じ電話でもそれぞれ役割が異なるため、頻度も別々の方がいいでしょう。込み入った悩み相談があるときは、長めに電話する日を生かすとスムーズに話が進むでしょう。電話はお互いの声を直接聞ける貴重な機会。電話の頻度の相談は軽く考えがちですが、実際は恋人関係の存続に関わる重要なことです。お互いに無理のない頻度を決めることが大切です。電話の頻度は毎日電話した方がいいという先入観を持たず、恋人と話し合って決める。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その4、言葉を駆使すれば会わなくても色気を伝えることができる。遠距離恋愛で表現したいのは愛情だけではありません。忘れがちなのは色気です。恋人関係ならたまには色気の表現もあっていいでしょう。会えなければ色気を表現できないと思うかもしれませんが、工夫次第で可能です。会わなくても想像力をかきたてる言葉を使えば色気を伝えられます。例えばこんな一言はいかがでしょうか。筋トレで体を鍛えた。以前より体が引き締まった。これを聞いた恋人は、美しくシェイプアップされた肉体を想像してドキドキするに違いありません。さらに刺激を強くするなら、こんな一言はいかがでしょうか。今日は半身浴をしてみた。いい汗をかけて気持ちよかった。これを聞いた相手は、あなたが半身浴をする様子を思い浮かべ赤面するでしょう。どう想像するかは相手次第ですが、興奮するのは間違いありません。適度の範囲ではありますが、色気を伝えてみるのも新鮮な恋人関係の維持に役立つでしょう。色気を伝えることに成功すれば、早く会いたいという気持ちをかきたてます。デートの予定が前倒しになるかもしれません。色気を言葉で表現する。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その後、遠距離恋愛のカップルにとって1ヶ月ごとが達成記念日。遠距離恋愛を始めて1ヶ月後、ある記念日を迎えます。遠距離恋愛が1ヶ月続いた達成記念日です。たった1ヶ月と思いますが、何もしないで達成できることではありません。お互いにつながりを保つ努力を続けてこそ達成できることです。物理的に距離が離れているにもかかわらず、お互いが連絡を取り合うことができました。不安や寂しさにも耐え抜くことができました。誘惑を振り払い、浮気もしていませんでした。大きなトラブルもなく、良好な関係を保つことができました。ですから、素晴らしい達成記念日です。1ヶ月ごとに遠距離恋愛の節目を祝いましょう。お祝いの電話でもメールでも構いません。遠距離恋愛の1ヶ月ごとの節目は、恋人関係の初心と自覚を思い出す大事な機会です。遠距離恋愛が1ヶ月続いた。お互いによく頑張ったね。 二人で節目を祝うと、お互いに幸せな雰囲気が出るでしょう。お互いの努力を褒め合ったり、認め合ったりすれば、次の1ヶ月間も前向きに頑張れるでしょう。1ヶ月ごとの節目を祝うと、遠距離恋愛もリズムができ、長続きしやすくなります。自分へのご褒美としてケーキを買ってみるのも悪くありません。たかが1ヶ月、されど1ヶ月。遠距離恋愛のカップルにとって1ヶ月ごとが達成記念日なのです。遠距離恋愛は1ヶ月ごとに節目を祝う。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その6。自信は最初からあるものではなく育てていくもの。ある日のこと、突然相手からこう言われたとします。遠距離恋愛を続ける自信がないと。そこでどう答えるかです。仕方ないね。それなら別れよう、暗いことを言わないでよ、など消極的な返事はよくありません。消極的な返事をすると、ますます遠距離恋愛に自信が持てなくなるでしょう。しかし、こここそ遠距離恋愛の大切な場面です。遠距離恋愛を続ける自信がないと言われたときは強気でこう答えましょう。じゃあ、これから自信をつけていこうと。確かに今までは自信がなかったかもしれませんが、それはあくまで過去の話。これからのことはわかりません。自信は最初からあるものではなく育てていくものです。時間がかかってもいいので、自信を少しずつ大きくしていけば遠距離恋愛を乗り越える自信もついてきます。自信をつけるコツは小さな成功体験を積み重ねることにつきます。簡単なことから挑戦していけば、だんだん自信がつき、大きなことにも立ち向かえるようになります。もし難しくて達成できないなら、その問題を小分けしましょう。例えば2分割にして取り組めば難易度が大幅に下がるでしょう。2分割でも難しければ3分割や4分割をして細かく分けていけばいいのです。2人のレベルに合った程度まで小さくすれば難しい問題も達成しやすくなります。自信を大きく育てていくイメージを持つことです。自信を大きく育てていくことも遠距離恋愛の楽しみの一つ。小さなことから取り組んで、小さな成功体験を少しずつ繰り返していきましょう。遠距離恋愛を乗り越える自信がなければ、これから自信を大きくしていく。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その7、信じるというのは愛するということ。遠距離恋愛では相手を信じることが必要です。遠く離れている間は相手と会えません。様子も間接的にしか分かりません。まず信じる気持ちを大事にして恋人関係を深めていきます。時には根拠がなくても信じなければいけない場面もあります。例えば夜いつも来るはずのメールがなかった時があるとします。理由を詳しく聞いてみると、昨日は残業でメールができなかったと言われた。そんな時、本当だろうか、証拠になるものを出してほしいと思うかもしれません。もちろん何でも根拠なく信じていいわけではありません。明らかに不審な点があれば放置せず、詳しく話を聞いてみることも必要です。しかし、全ての行動の証拠をいちいち問いただすのは現実的ではありません。恋人関係ですから、一つ一つの行動を確認するのは現実的ではありません。大切なのは信じること。最初は根拠がなくても信じることが必要です。信じにくいと思うかもしれませんが、本当に相手を愛しているなら信じるしかありません。信じるというのは愛するということです。本気で愛しているなら根拠がなくても信じることも必要です。相手を愛する気持ちがあれば、自然な根拠がなくても信じたいという気持ちが湧くはずです。恋人を愛しているなら、まず信じることから始めましょう。本気で相手を愛しているなら、まず信じる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その8、会っていない時間でも愛を育てることができる。会っていない時間だから愛が育てられないと思うのは誤解です。会っていない時間でも愛を育てることができます。遠距離恋愛では、会っていない時間にどれだけ愛を育てておくかが重要です。最低限のつながりさえ維持できれば十分ではなく、会っていない時間でも愛を育てていこうと考えましょう。積極的に関係を強く太くしていく姿勢が大切です。そのポイントはやはり愛のあるコミュニケーションです。会っていない時間に恋人とどれだけ愛を深めるコミュニケーションができているかです。普通に連絡を取り合うだけでもいいのですが、事務的な内容だけでは恋愛が進展しません。今日は〇〇を食べた、今日は〇〇をした、などの連絡もいいですが、そればかりでは日記のようです。特別悪い内容ではありませんが、特別良い内容でもありません。積極的な愛情表現を心がけましょう。積極的な愛情表現を心がけてこそ、愛はどんどん深まります。例えば、世界で一番愛している、いつもあなたのことを考えている、などです。愛に溢れた言葉を伝えれば、ますます愛が深まるでしょう。できれば、実際に言うのが理想ですが、恥ずかしくて口で言えなくても大丈夫です。恥ずかしがり屋は、文字で愛情を表現すればいい。メール、SNS、手紙などを使って、文字で伝えても十分有効です。会っていない時間に、たっぷり愛を育てて大きくしましょう。会っていない時間に愛を大きく育てることができれば、会っている時間をますます濃密にできます。会っていない時間に愛のあるコミュニケーションを心がけ、大きな愛に育てる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その9、ポエムほど心をさらけ出せる手段はない。自分の気持ちを伝えるため、言葉や表現を工夫してみましょう。言葉や表現を部分的に工夫するのもいいですが、もっと全体的に文体から変えてみる工夫があります。それがポエムです。遠距離恋愛の気持ちをポエムとして表現してみてはいかがでしょうか。ポエムは言葉の芸術とも呼ばれています。ポエムにすると、気持ちや感動を短い言葉に凝縮して表現できます。短い一言でも心にじんと響き、情緒的に表現できます。ポエムは心をさらけ出すため恥ずかしいと思われがちです。後から読み返すと自分でも照れることが多い。しかし逆に言えば、ポエムほど心をさらけ出せる手段もないのです。自分にポエムを書けるはずがないと思わず一度試しに書いてみましょう。うまく書けるかどうかは書いてみなければわかりません。恥ずかしい気持ちがあるかもしれませんが、書いてみておかしければ恋人に見せなければいいだけです。会えなくて切ない気持ちをポエムにするのもよし。恋人を愛する気持ちをポエムにするのもよし。遠距離恋愛を乗り越えたい気持ちをポエムにするのもよし。自分の内側から湧いた気持ちをありのままの言葉で表現するのがポイントです。書き始めてみると意外と自分に合っていてスムーズに書けるかもしれません。恋人にポエムを送るといつもと違った文面に、おやと驚いてくれるでしょう。自分の気持ちをポエムにして表現してみる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その10、交換日記には2種類ある。アナログの交換日記とデジタルの交換日記。お互いの好みが合えば交換日記はいかがでしょうか。遠距離恋愛中、お互いに相手の様子がわからないと不安になるでしょう。お互いの日記を読める状態があれば、会えない間相手がどう過ごしていたのかわかるでしょう。 日記の内容はたった数行で十分です。何でもない内容でも恋人の様子がわかるとほっと安心するもの。少しだけ負担があるもののお互いの好みが合えば遠距離恋愛の成功に役立つ方法になるはずです。交換日記には大きく分けて2種類あります。アナログの交換日記とデジタルの交換日記です。アナログの交換日記。紙の日記帳を使った交換日記を始めます。恋人と交換を前提とした日記を書き、その日の行動、気づいたこと、感じたことを綴ります。交換方法は、会った時に交換する、定期的にお互い配送する、などが一般的です。紙に書きたい、毎日見られるのは苦手などの場合、アナログの交換日記が適しています。デジタルの交換日記。アナログの交換日記が苦手なら、デジタルの交換日記でも OK です。リアルタイムで相手の様子を知りたいときは、デジタルの交換日記が最適です。例えば、ブログや SNS を工夫すれば、交換日記として代用できます。無料のタイプを使えば、維持費は不要です。恋人だけに公開する設定にしておけば、他人に見られる心配がなく、二人だけで楽しめます。デジタルの交換日記の場合、一般的に自分の携帯電話から日記を投稿できて便利です。写真や動画の投稿も簡単なのは大きなメリットでしょう。お互いの好みが合えば、交換日記に挑戦してみる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その11。遠距離恋愛中は自分の家族を大切にすること。遠距離恋愛で大切にしたいのは恋人だけではありません。自分の家族も大切にしましょう。恋人ばかりを優先させて家族関係が悪いのでは意味がありません。自分の家族と遠距離恋愛にどう関係があるのかと思いますが、深いところで関係しています。遠距離の恋人はいずれ自分の家族になるかもしれないからです。家族だからどうでもいいと思うなら、将来遠距離の恋人と結婚したとき大変です。結婚して家族になった途端に態度を変え、家族だからどうでもいいと思い接し方が雑になるのです。また自分の家族すら幸せにできない人が遠距離の恋人を幸せにできるはずもありません。もっとも身近な存在を幸せにできなければ、遠いところにいる恋人も幸せにできないでしょう。今更家族と仲良くするなんて恥ずかしく感じるかもしれません。家族と仲が悪い人もいるでしょう。親の顔なんて見たくないと思う人もいるかもしれません。もちろん非常識すぎる親なら別ですが、普通の親ならやはり仲良くするのが得策です。遠距離恋愛を成功させたければ少しでもいいので、できるだけ家族と仲良くしておくのがベターです。家族と仲良くできれば遠距離の恋人といずれ結婚して家族になってもうまくいくでしょう。家族を大切にする人は結婚して恋人が家族になってもやはり大切にできます。自分の家族を大切にする。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その12。遠距離恋愛中だからこそ遠距離恋愛をテーマにした作品を楽しもう。遠距離恋愛中は遠距離恋愛をテーマにした作品に触れるのも面白いでしょう。例えば遠距離恋愛をテーマにした映画、ドラマ、小説、音楽、漫画です。もちろん作品はいつでも楽しめますが、実際に遠距離恋愛をしている時だからこそ触れる価値があります。いつもより強い興味関心と集中力で作品を楽しめるでしょう。実体験があると主人公に感情移入しやすくなったり、物語が理解しやすくなったりします。そうそう、わかると頷きながら楽しめるに違いありません。共感するだけでも安心できたり癒されたりできるでしょう。遠距離恋愛の作品に触れると何らかの学びも得られます。関係を上手に続ける方法やコツを学べることもあれば、注意点や改善点を学べることもあるでしょう。遠距離恋愛というテーマにした作品を探せば簡単に見つかります。余裕があればできるだけたくさんの作品を楽しんでおくといいでしょう。手軽に楽しみたければ音楽、映画、漫画。しっかり楽しみたければドラマ、小説。様々な角度から作品を楽しめば客観的な視野ができ、自分の遠距離恋愛に役立てられるはずです。今こそ遠距離恋愛の作品を楽しむべき時です。ベストタイミングとはまさにこのことです。いつもより楽しめるのは間違いありません。遠距離恋愛中は遠距離恋愛をテーマにした作品を楽しんでみる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その13。自分磨きはライバルがいるとやる気が倍増する。遠距離恋愛が始まると自由な時間が増えます。恋人となかなか会えないのは残念ですが、会えない時間は有意義な使い方をすればいいだけです。時間の有意義な使い方の一つが自分磨きです。例えば読書を楽しんで知識を豊かにする。ジムで体を鍛え魅力的な肉体を手に入れる。資格取得を目指して勉強に励む。建設的なことに集中すれば恋人に会えない時間でも有意義に過ごせます。この時自分磨きを一人で頑張るのではなく誰かを巻き込んでみてはいかがでしょうか。最初に巻き込みたいのは恋人です。恋人に今度会うまでにお互いもっと自分を磨いておこうと切り出してみましょう。恋人が乗り気になればライバルの出来上がりです。自分磨きを一人で頑張るのもいいですが、ライバルがいた方がやる気も高まるでしょう。会った時に褒められたい、魅力的になった自分を見てほしいと思えば未来の目標にもなります。お互いが魅力的になればお互いをもっと好きになれるでしょう。恋人に時々自分磨きの進行を連絡するとちょうどいいネタにもなります。自分の成長を促せるだけでなく次に会う楽しみもでき一石二鳥です。恋人の都合が悪ければ身近な友人を巻き込んでみるのもいいでしょう。野心や向上心の強い友人がいれば一緒に励まし合いながら自分磨きができるでしょう。完全な他人をライバルにしてでも構いません。ライバルの作り方は自由です。知り合いではなくても自分がこの人がライバルだと思えばライバルになります。ポジティブなライバルなら複数人いても OK です。ライバルを作って誰かと一緒に自分磨きを楽しむ。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その14。遠距離恋愛をさせられていると考えない。遠距離恋愛を楽しんでいると考える。遠距離恋愛をすることになったきっかけが相手にあるとします。こんな時は遠距離恋愛をさせられていると思う人もいるかもしれません。幸せそうにしている周りのカップルを見ると自分だけ我慢している状況が悔しくて不満も出てくるでしょう。しかし遠距離恋愛をさせられていると考えるのはよくありません。させられていると考えると命令や強制のような印象が強くなります。ただでさえ大変な遠距離恋愛がますます大変になるだけ。恋人も悪気があって遠距離恋愛になったわけではないはずです。仕方ない事情ですから相手を責めるのもよくありません。ではどう考えるのがいいのか。遠距離恋愛をさせられているではなく遠距離恋愛を楽しんでいると考えましょう。遠距離恋愛では遠距離恋愛ならではの楽しみもあります。一人の時間を思い切り楽しめます。 他の土地の新しい話を聞けます。遠くまで会いに行くという変わったデートを楽しめます。見方を変えれば遠距離恋愛はチャンスとも言えます。恋人関係の絆を深めるチャンスです。恋人への依存を減らし自立できるチャンスでもあります。恋人が本当に結婚にふさわしい人なのかどうか確かめるチャンスになるでしょう。遠距離恋愛を楽しんで前向きに受け止めようではありませんか。気持ちを楽しむ方向に切り替えればストレスは減り、意欲や熱意がますます高まります。遠距離恋愛をさせられているではなく、遠距離恋愛を楽しんでいると考える。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その15、メールの返信を強要するとお互いにとって苦しくなる。メールを送って返信がないときどうしますか。心を込めて書いたメールに返信がなければがっかりするでしょう。愛しているとメールすれば、私も愛しているという返事を期待します。しかし恋人関係とはいえ、メールの強要は避けるのが賢明です。相手は都合があって返信できないことがあります。忙しくて余裕がないときは返事をしたくてもできません。後から返信しようと思ってうっかり返信を忘れることもあるはずです。中には返信に値しないような軽微なメールもあるでしょう。そもそも相手はメールが苦手なのかもしれません。メールの返信を強要すると相手の生活リズムを狂わせストレスになります。メールの返信を強要させない方が遠距離恋愛は長続きするでしょう。もし返信を促すなら、時間があれば返信してねというくらいにしておくのが適切です。優しくお願いすれば、時間があるときに返信してもらいやすくなるでしょう。メールは少なくてもお互いにとって無理のないコミュニケーションの方が長続きします。時には返信不要という一言を加えるのも悪くありません。返信不要という一言も愛情表現の一つ。返信しなくていいことを伝えておけば、相手は読むだけで済むので楽になります。返信を最初から期待しなければ苦しまなくて済みます。メールの返信を強要しない。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その16、忙しくてすぐ返事ができなかったでは感じが悪い。恋人から連絡があったとき、あなたは忙しくてすぐ返事ができませんでした。そんなときどんな一言を言うかです。忙しくてすぐ返事ができなかった。こんな言葉に心当たりはありませんか。もちろん忙しかったのは事実なのでしょう。余裕がないときは恋人の連絡があってもすぐ返事ができないのは当然です。しかし正しい主張ではあっても気をつけたい一言です。忙しくてすぐ返事ができなかったという一言は普通の言い訳になります。私は悪くない、仕事が忙しかったから仕方ないという意味ですが、明るい印象がありません。言い方によっては、忙しい時に連絡しないでほしい、あまり連絡をしたくないなど否定のニュアンスにも聞こえます。忙しくてすぐ返事ができなかったと言い続けると会話に摩擦が生まれるのです。ではどう言えばいいのか。すぐ返事ができなくてごめんねと言いましょう。自分が悪くなくてもひとまず謝ります。すると連絡した相手も嫌な気持ちにならないで済みます。むしろ気遣ってくれたことに相手の優しさを感じるでしょう。自分が悪くなくてもさっと謝れる人の方が余裕はあり、大きな器を感じさせます。遠く離れているからこそお互いに気遣うことが大切です。物理的な距離が離れているからこそ低姿勢と気遣いが重要です。お互いに低姿勢で気遣い合えば必ずいい関係が保てます。忙しくてすぐ返事できなかったときはすぐ返事ができなくてごめんねと言う。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その17、喧嘩は先に謝った方が大人。遠距離恋愛では時に喧嘩をすることがあるでしょう。意見が対立して揉めることもあれば、些細な言い方で腹が立ち喧嘩になることもあるはずです。喧嘩をすると自分の主張にこだわりがちですが、それではなかなか仲直りができません。確かに納得できないこともあるでしょう。自分の方が正しい自信があるなら貫きたいと思うのも自然です。しかしお互い自分が正しいと思って主張を譲らなければ永遠に仲直りができなくなります。自分の主張を強く言いすぎると、途中で誤りに気づいても引くに引けなくなります。いつまでも意地を張っていると不和が長引くだけでなく、そのまま恋愛が終わる可能性もあります。遠距離恋愛で喧嘩をすると直接会えないので仲直りが難しい。遠距離恋愛は大人の恋愛の一つです。後先のことを考えず自分の主張にこだわるのは子供と変わりありません。喧嘩の時に大切なのは勝つことではなく仲直りをすること。納得できない部分もあるかもしれませんが、先に謝り仲直りをしましょう。仲直りは喧嘩をした日のうちにするのが理想です。小さなことは深く気にせず素直に謝った方が得策です。正しいかどうかより仲直りを優先させた方が二人の未来につながります。喧嘩は先に謝った方が大人なのです。喧嘩は納得できない部分があっても早めに謝っておく。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その18、プレゼントをもらった時鈍い反応をしていませんか。時々恋人からプレゼントを受け取ることがあるでしょう。誕生日や記念日などには何かプレゼントをもらうのが恒例です。さてプレゼントを受け取った時、自分の反応を思い出してください。気を使わなくてもいいよ。わざわざ送らなくてもいいのに。お礼が大変になるからもう送らないでほしい。プレゼントをもらったとき鈍い反応をしていませんか。遠慮しながら受け取ったり控えめな返事だったりすると相手はがっかりするでしょう。本音かもしれませんが、相手の立場を考えてみてください。喜んでもらえると期待していた分反応が鈍いと、失敗したかな、送るべきではなかったかなと不安になるでしょう。一気にテンションが落ち、心の中では涙を流すに違いありません。プレゼントをした相手が一番聞きたいのは喜びの声。まず気持ちよく受け取りましょう。そして思い切り喜びを表現することです。ありがとう。嬉しい。気が利くね。大事に使うね。ちょうどこれが欲しかったところ。少し大げさと思うくらいに喜ぶくらいでちょうどいい。気持ちのいい反応があれば、相手はお金と手間暇をかけて送ってよかったと安心するでしょう。気持ちよく受け取り喜びを表現することが最高のお返しです。プレゼントは気持ちよく受け取り喜びを表現する。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その19、打ち込める趣味がなければ見つければいい。見つからなければ見つかるまで探せばいい。遠距離恋愛では自由な時間を上手に使うことがポイントです。読書やスポーツなど打ち込める趣味に没頭すれば、寂しさを感じる暇もなく上手に時間が過ごせます。しかし中には打ち込める趣味がない人もいるはずです。そんな時、打ち込める趣味がないから仕方ないと考えるのはよくありません。もし打ち込める趣味がなければ見つけましょう。 部屋でじっとしていると何も出会いがないように意識をして探さなければ打ち込める趣味も見つかりません。あなたが打ち込める趣味は必ずどこかにあります。見つからないくらいでないと諦めないことです。見つからなければあると信じて見つかるまで探しましょう。お金をかけてでもいいからやりたいことはありませんか？苦しくて大変であっても楽しく感じる物事はありませんか？それが打ち込める趣味です。打ち込める趣味を見つけることが間接的に遠距離恋愛の成功にもつながります。趣味とはいえ波及効果は絶大です。教養になったり人間性を豊かにしたり友人を増やすきっかけになったりします。思い出を増やしたり生きがいにつながったりもします。打ち込める趣味には多くの可能性が秘められています。遠距離恋愛をきっかけに打ち込める趣味を見つけようではありませんか？打ち込める趣味がなければ見つかるまで探す。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その20。ペアの指輪には恋愛に役立つ3つの効果がある。恋愛成就に役立つアイテム。それはペアの指輪です。ペアの指輪には3つの素晴らしい効果があります。1。結束力が強くなる。お互いに同じアクセサリーを身につけていると遠く離れていても結ばれているという実感が得られます。一体感や信頼感を深められ2人の結束力が強くなるでしょう。お守りのような役目も果たすため不安や寂しさを緩和する効果も得られます。2. 浮気防止に役立つ。指輪をしていると周りに恋人がいることを間接的に伝えられます。異性からのアプローチが減り浮気の誘惑を跳ねのける力があります。恋人と2人で身につけるとお互いに浮気防止の効果を実感できます。3. おしゃれにもなる。結婚指輪の場合薬指にはめるのが一般的ですが、薬指以外の指にはめればおしゃれで身につけている意味になります。指輪と一言で言っても実に様々なデザインがあります。特にカップル向けのペアの指輪はデザインに力を入れている傾向があります。普通におしゃれとしても活用できるでしょう。恋愛成就のアイテムとしてペアの指輪を身につける。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その21。高価なペアの指輪も恋愛成就への投資と考えれば実は安い。ペアの指輪はいつの時代もカップルに人気です。2人が同じ指輪を身につけていれば遠く離れていてもつながっている感覚が得られます。誕生日や記念日のプレゼントとしても適しています。見た目もおしゃれですからファッションにもなります。購入を検討しているカップルも多いのではないでしょうか。さて、ペアの指輪を購入しようとジュエリーショップに行くと値札を見て驚きます。考えてみれば当然なのですが、ペアの指輪は2人分になるため値段も高価になる傾向があります。収入によって価格の感じ方も違いますが、やはり気軽に買える値段ではないでしょう。高級ブランドとなると値札のゼロの数が一つ多くなるはずです。買いたくても値札を見て購入をためらう人も多いのではないでしょうか。しかし高価なペアの指輪は本当に高いのでしょうか。こう考えてみてください。高価なペアの指輪は恋愛成就への投資であると。ペアの指輪をすることで少なくとも3つの効果が得られます。 1. 結束力が強くなる。 2. 浮気防止に役立つ。 3. おしゃれにもなる。少なくともプラスに働くのは間違いありません。恋愛成就の可能性を上げられると考えればあながち高いとも言い切れないはずです。そもそもペアの指輪の全てが効果とは限りません。ペアの指輪の中には手頃な価格が設定されているものもたくさんあります。2人で費用を出し合えば手の届く範囲になるのではないでしょうか。高価なペアの指輪も恋愛成就への投資と考えれば実は安いと言えるでしょう。ペアの指輪の値段は恋愛成就への投資と考える。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その22。遠距離恋愛で連絡するのが面倒になってきた時の対処。遠距離恋愛ではだんだん恋人に連絡するのが面倒になる時があります。面倒と思うのは恋人に失礼と思いますが、やはり面倒に感じるものは仕方ありません。こうした時どうすればいいのでしょうか。まず面倒な気持ちの代償によって対処が変わります。面倒な気持ちが小さい場合。面倒な気持ちが小さいならあまりに気にせず連絡を続けることをお勧めします。遠距離恋愛では面倒だなと思う場面があるのも事実です。たまたま行動やタイミングが合わなかったり機嫌が悪かったりする時もあるでしょう。遠距離恋愛を続けるためには多少の我慢や苦労も必要です。少し面倒と思うくらいなら許容範囲として連絡を続けた方がいいでしょう。面倒な気持ちが大きい場合。面倒な気持ちが大きいなら無理やり続けるのはさすがに疲れます。遠距離恋愛で無理が生じると大きなストレスになり恋愛感情に悪影響を及ぼします。そんな時は恋人に連絡頻度の見直しを提案してみましょう。連絡頻度の変更は悪いことではありません。最初は適度に感じた頻度でも、時と場合によって感じ方が変わるのは普通です。自分の都合だけ考えず一緒に話し合いながらお互いに無理のない連絡頻度を見直しましょう。無理のない連絡頻度に変えれば遠距離恋愛を無理なく続けられます。ただし気持ちが離れるほど連絡頻度を下げるのはよくありません。連絡頻度の変更はあくまで遠距離恋愛を無理なく続けるのが目的です。連絡頻度を見直す時は最低限心のつながりが保てる頻度は心がけるようにしましょう。面倒な気持ちが小さい場合はあまり気にせず連絡を続ける。面倒な気持ちが大きい場合は恋人に相談して連絡頻度を見直す。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その23。恋人が住んでいる町の情報を調べておく。遠距離恋愛で恋人が別の町へ移り住むことになったとします。恋人が住んでいる町についてどのくらい詳しいですか？町の名前を聞いたことはあっても詳しく知らない場合が多いのではないでしょうか。恋人が住む町について無知の状態では恋人が地元の話を出したとき理解に苦しむことがあります。もちろん聞く姿勢に徹すれば話も進みますが、いつも教えてもらってばかりでは偏りが出るでしょう。そこであらかじめ恋人が住む町について調べておきましょう。例えば町の人口や地形、文化や歴史、特産品や工芸品などです。大まかな情報を知っているだけでも町の全体像が理解できイメージも湧きやすくなります。恋人の住む町について知っておけば恋人との共通の話題になります。急に恋人から地元の話が出ても理解が早くなり話についていきやすくなるでしょう。遠距離恋愛では時々恋人のところへ行くこともあるでしょう。自分にとって恋人が住む町は第二の町、第二の活動拠点です。自分にとっても世界観が広がる教養になるので学んで損はありません。 知りたい気持ちを大切にすれば、街の情報を楽しく学べる上、覚えやすくなります。街について知ると、興味関心が強くなり、もっと知りたくなる好循環になるでしょう。いつの間にか、恋人の街に愛着が湧くようになるかもしれません。恋人が住む街について調べておく。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その24。通信手段が発達した今こそ、手紙。遠距離恋愛中、定期的に送りたいものがあります。手紙です。現代では通信手段が発達しました。電話、メール、SNS などが代表的です。どれも電波さえ届けば手軽にメッセージを送受信できるメリットがあります。しかし、手軽だからこそ重みのあるメッセージを伝えにくいデメリットもあります。これだけ通信手段が発達した時代だからこそ、あえて手紙の素晴らしさを思い出してみませんか。気持ちを伝える手段として手書きの手紙に勝るものはありません。手紙を使えば電話やメールだけでは伝えられない独特の愛情表現ができます。手書きの文字には人の温かみがあり、心を込めたメッセージを伝えやすくなります。手紙を書くには手間暇もかかりますが、だからこそしっかり気持ちを伝えられます。時間をかけて愛情を伝えてくれるあなたの姿勢に恋人は感動するに違いありません。もちろん、いつも手紙を書くのは大変ですが、誕生日や記念日など大切な節目に書いてみてはいかがでしょうか。恋愛関係の初心を思い出すきっかけになるでしょう。自分の字に自信がなくてもいいのです。丁寧に心を込めて書いた字なら少しくらい字が下手でも温かい気持ちはしっかり伝わります。たった一通の手紙が初心のような新鮮な気持ちにさせてくれるでしょう。こうした手紙ならではの役目や効果を考えると、今更というより今こそ必要と言えるでしょう。しっかり愛情表現のしたい今こそ手紙の出番です。デジタル一色になりつつある時代だからこそうってつけです。大切な節目には愛情を込めた手紙を送ってみる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その25。愛する人からのお願いでも断らなければいけないことがある。恋人のためなら何でもする。そう思うのは立派ですが、実際は何でもしていいわけではありません。愛する人からのお願いでも断らなければいけないことがあります。不可能なことと違法なことです。不可能なこと。例えば今すぐ同棲してほしいとお願いされたとします。もちろん同棲したい気持ちはあっても、実際は様々な都合がありしたくてもできない場合があるはずです。学生なら学業があり、社会人なら仕事があります。同棲には引っ越しにはお金も手間もかかります。住民票の移動など手続きも必要です。現実的に考えて難しいことはきちんと断らなければなりません。違法なこと。例えば遠距離の恋人から仕送りをお願いされたとします。それが合法なものならいいのですが、法で規制されているものならやはり断らなければなりません。法に触れるものはいくら恋人からのお願いでも受け入れられません。違法行為が見つかると違法行為を手助けした罪として自分まで罰せられます。恋は盲目と言われます。特に熱烈な恋をしているときは冷静な判断を狂わせやすい。愛する人からのお願いでも冷静な判断をして無理なものはしっかり断ることが大切です。法に触れない範囲で別の実現手段を考えるようにしましょう。不可能なことや違法なことは恋人からのお願いでもきちんと断る。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その26。正直に断ったせいで別れることになったとき。愛する恋人からのお願いでも断らなければいけないことがあります。例えば不可能なことや違法なことです。自分の力では実現できないことをお願いされると返事に困ります。特に愛する人からお願いされると嫌われたくないという思いがあるため冷静な判断が鈍りがちです。もちろん別の方法を使って実現できればいいのですが、やはり不可能なことは対処のしようもありません。正直に答えることも愛情です。葛藤や罪悪感があるかもしれませんが、やはり無理なものは無理だと断るしかありません。あなたを本気で愛している恋人なら正直な回答もきちんと理解して納得してくれるはずです。しかしもし正直に断ったせいで別れることになればどうすればいいか。その時は別れてよかったと考えることです。普通正直に断ったくらいで別れることはありません。正直に断ったくらいで別れることになったなら、あなたのことをその程度にしか考えていなかったのでしょう。無理をしてその場をしのぐことはできても、別のタイミングで別れることになっていたはずです。むしろ早めに別れてよかったと思うくらいがいいでしょう。あなたは悪くありません。別れるための良いきっかけになったと考え、気持ちを切り替え、次の恋愛に向かうことです。正直に断った結果、別れることになれば仕方ないと考える。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その27。遠距離恋愛を乗り越えた後のご褒美を考えておく。遠距離恋愛を乗り越えた後のご褒美を考えていますか？もし考えていないなら早速考えましょう。遠距離恋愛はとても大きな困難です。大事な試験や試合が終われば自分にご褒美を与えることがあるでしょう。遠距離恋愛も大きな困難ですから、乗り越えた後にご褒美もあっていいのではないでしょうか。一人で楽しむご褒美でもいいのですが、できれば二人で楽しめるご褒美の方がいいでしょう。二人で楽しめるご褒美なら二人ともやる気が高まるからです。ご褒美はできるだけ豪華にした方がいいでしょう。例えば高級レストランでの食事です。遠距離恋愛を乗り越えた時には輝く夜景が見える高級レストランで恋人と食事するのもいいでしょう。ワインで乾杯をしながら二人で遠距離恋愛の思い出を語り合えば素敵な時間が過ごせます。お互いによく頑張ったよねと語り合えばますますロマンチックな雰囲気になるでしょう。もし港が近いならおしゃれなディナークルーズを楽しむのもロマンチックです。クルーズ船に乗るとヒーローやヒロインの気分を味わえ、ドラマチックな夜になるのは間違いありません。予算に余裕があれば恋人と旅行に出かけるのも良いアイデアです。遠距離恋愛の達成記念と称して少し奮発した旅行がいいでしょう。旅行をしながらお互いの労をねぎらえば忘れられない思い出になるでしょう。どれも豪華ですが、だからこそ遠距離恋愛のご褒美としてうってつけです。豪華であればあるほど楽しみになるので、遠距離恋愛を成功させた気持ちがますます強くなります。遠距離恋愛を乗り越えた後のご褒美を二人で考えておく。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その28。遠距離恋愛の日々を綴ったブログを読んでみよう。インターネット上には様々なジャンルのブログが公開されています。あらゆるジャンルのブログが揃っていると言っていいでしょう。中には遠距離恋愛の日々を綴ったブログもあるので参考にしてみましょう。遠距離恋愛の経験者は少ないように思えますが、近くにいないのでそう感じるだけです。実際は数多く存在しています。 条件を絞り込めば自分と同じ性別や世代の人も簡単に探せます。他人のブログを読めば自分の遠距離恋愛と同時進行している状況になるでしょう。遠距離恋愛を頑張っている人が他にもいると分かれば仲間意識が生まれ励みにもなります。遠距離恋愛のたわいもない日々の記録であっても共感や参考になる部分もあるはずです。余裕があれば複数のブログを読んでみるのもいいでしょう。参考になる情報が増えるだけでなく遠距離恋愛の視野や価値観も広がるでしょう。多くの仲間がいる感覚になりますます心強くなるはずです。ブログが役立って感謝の気持ちが抑えきれなくなればコメントを残すといいでしょう。誹謗中傷のコメントはよくありませんが感謝のコメントはどのブログでも喜ばれます。ブログの運営者と知り合えばお互い同じ立場なので意気投合するかもしれません。遠距離恋愛のブログを励みにする。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その29。遠距離恋愛を公開したブログを運営してみよう。インターネットで公開されているブログの中には遠距離恋愛をテーマにしたものがあります。他人の遠距離恋愛と同時進行していると仲間意識が生まれ励みにもなるでしょう。遠距離恋愛のたわいもない日々の記録であっても共感や参考になる部分もあるはずです。さて、読むのもいいですが余裕があれば自分がブログを書いてみてはいかがでしょうか。ブログはいわば日記です。遠距離恋愛の日々で感じていることをブログで書くと考えが整理されたり気持ちも落ち着いたりするでしょう。ブログをインターネットで公開すればあなたの遠距離恋愛の記録は同じ境遇にいる人の役に立つことがあります。たわいもない日々の記録でも同じ境遇の人には心の助けになるでしょう。自分のブログが自分のためだけでなく他人のためにもなると思えば意欲を持って取り組めるのではないでしょうか。ブログの費用は基本的な機能だけなら無料が一般的です。もし嫌になったり都合が悪くなったりすればすぐやめられます。ブログの存在を恋人に公開するか秘密にするかは自由です。ブログによっては広告費を稼ぐこともできます。遠距離恋愛にはお金がかかるためブログで少しでも広告費を稼げれば交通費の足しになるでしょう。自分にできるわけがない、続けても意味がないと思わず興味があればぜひ試してみてはいかがでしょうか。やってみなければうまくいくかどうかもわかりません。人気ブログになって有名人になれる可能性もゼロではありません。自分がブログを書いてみる。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。その30。遠距離恋愛中ブログや SNS を使うときの注意点。遠距離恋愛中ブログや SNS を活用するのはいいアイデアです。遠距離恋愛中の思いや悩みをブログや SNS に吐き出せば気持ちもすっきりします。インターネットで一般公開すれば多くの人に見てもらえます。自分の体験談が誰かの参考になれば社会貢献の実感が得られ書く意欲も強くなるでしょう。応援のコメントをもらえば遠距離恋愛のやる気も出てくるでしょう。さて、ブログや SNS を活用するのはいいのですが注意点があります。ブログや SNS の存在を恋人に教える場合、恋人にブログや SNS の存在を教えるなら記載内容には注意しましょう。遠距離恋愛について正直に書いた内容でも恋人が見たとき不快に思うかもしれません。ブログや SNS はインターネット上に残り続けるものなので印象が口頭で伝えるより強くなりがちです。文章を投稿する前に恋人が見ても大丈夫だろうかと少し考える余裕を持つと間違いを防ぎやすくなります。ブログや SNS の存在を内緒にする場合、個人名を伏せていても何かの表紙で恋人にバレることがあります。ブログを書いているというあなたの一言で恋人はブログを探し始めるかもしれません。個人名を伏せていればわからないと思いますが現在は情報社会です。例えば年齢、仕事、場所などのキーワードで検索すれば個人名がわからなくても個人を特定できることがあります。本音を赤裸々に綴ったブログや SNS が恋人に見つかると思わぬトラブルに発展する場合があります。恋人に内緒でブログを書くなら個人を特定されないように注意しましょう。ブログを書くなら恋人関係にひびを入れないように注意する。遠距離恋愛の成功率を上げる30の方法。まとめ。その1、遠距離恋愛中はまめな連絡を心がける。その2、たった1日のデートでも予定と準備を万全にして印象的な思い出を作るように心がける。その3、電話の頻度は毎日電話した方がいいという先入観を持たず恋人と話し合って決める。その4、色気を言葉で表現する。その5、遠距離恋愛は1ヶ月ごとに節目を祝う。その6、遠距離恋愛を乗り越える自信がなければこれから自信を大きくしていく。その7、本気で相手を愛しているならまず信じる。その8、会っていない時間に愛のあるコミュニケーションを心がけ大きな愛に育てる。その9、自分の気持ちをポエムにして表現してみる。その10、お互いの好みが合えば交換日記に挑戦してみる。その11、自分の家族を大切にする。その12、遠距離恋愛中は遠距離恋愛をテーマにした作品を楽しんでみる。その13、ライバルを作って誰かと一緒に自分磨きを楽しむ。その14、遠距離恋愛をさせられているではなく遠距離恋愛を楽しんでいると考える。その15、メールの返信を強要しない。その16、忙しくてすぐ返事できなかったときはすぐ返事ができなくてごめんねと言う。その17、喧嘩は納得できない部分があっても早めに謝っておく。その18、プレゼントは気持ちよく受け取り喜びを表現する。その19、打ち込める趣味がなければ見つかるまで探す。その20、恋愛成就のアイテムとしてペアの指輪を身につける。その21、ペアの指輪の値段は恋愛成就への投資と考える。その22、面倒な気持ちが小さい場合はあまり気にせず連絡を続ける。面倒な気持ちが大きい場合は恋人に相談して連絡頻度を見直す。その23、恋人が住む町について調べておく。その24、大切な節目には愛情を込めた手紙を送ってみる。その25、不可能なことや違法なことは恋人からのお願いでもきちんと断る。その26、正直に断った結果別れることになれば仕方ないと考える。その27、遠距離恋愛を乗り越えた後のご褒美を二人で考えておく。その28、遠距離恋愛のブログを励みにする。その29、自分がブログを書いてみる。その30、ブログを書くなら恋人関係にひびを入れないように注意する。